日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田矢上田。皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。まあ野球がもうやがて佳境に入ってきておりますが、まあ国内も両リーグとも結構まあ混戦といいますか、まあセリーグだったらまあヤクルトが一歩抜き出たといいますか、まあ頑張って踏ん張ったような感じで、まあパリーグになるとまあ日ハム以外結構詰まっているような感じで、まあ近年まあセリーグもパリーグも終盤、本当の最終盤ぐらいにならないと優勝が決まらないような感じに、まあ戦力が拮抗しているような感じになっているので、まあ応援しているチームのファンからすると、まあやきもきするような楽しいような時間といいますか、日にちがまあ結構な長さで、まあいわゆる消化試合というものが近年だいぶ少なくなってきているんではないかなという感じで、まあ盛り上がる、気持ちが、割と最後の方まで、持つのかなという感じがしておりますが、一方アメリカの方でもまあシーズンの序盤で、まあストラ年俸の関係だということで、まあ若干揉めてたんで、こうまあアメリカあるあるで20連戦とかまあそういうのが平気で、あったりしますし、向こうは延長の中止といいますか引き分けというものがないような感じなので、まあ、こう決勝といいますか、決着がつくまで、何時間でもやったりするので、まあそういうのがまあそういう延長がこう10回とか15回とか、まあ18回とか、まあそういうのが連チャンでいくっていうことはまああまりないのかなと思うけど、まあ20連戦だ10連戦だっていうものがまあ当たり前にあって、でまあ大体終わりの日にちといいますか、大体決まっているので、まあ消化できない試合があると、まあもう今シーズンもダブルヘッダーといって、まあ1日に2試合やるというものが、まあ向こうじゃ、まあ通常運転のような感じでやったりしてますし、まあ1試合目と2試合目の間が1時間とか2時間ぐらいしか空いてないというような、ことが、まあ、まあ、向こうのメジャーからするとザラにあるので、まあ、まあ当たり前の運営といいますか、そういう感じで、まあ、日々進んでいるので、まあ、見ている方からすると、まあ、サッカーとか、ああいう、こう、時間で区切るスポーツではないので、一試合目が、伸びたりすると、まあ、2試合目も、まあ、それに伴って押して始まったりするので、まあ、非常に大変なスポーツではないかなと。で、まあ、日本、まあ、野球に関わらず、まあ、いろんなスポーツで、まあ、怪我というものが、付きまとうんですけど、まあ、日本に比べる、で格段にアメリカのメジャーの方が怪我人が多く出ている印象があります。まあ毎年のように10人や20人ぐらい肘にメス入れているような感じが、まあ ここ十何年で済むのかどうかわからないんですけど、まあ毎年のように10人20人平気で指示にメス入れてる状況が続いてるんではないかなと。でまあその原因の一つが多分まあボール滑るボールだったりちょっと大きい、まあ向こうの海外の選手からするとまあ日本選手よりは手が大きいので、まあちょっとした大きさぐらいだったらまあ大丈夫だとは思うんですけど、まあボールの皮が滑るようなまあ貧弱なボールっていうか質がまあ正直良くないボールでやっている影響で、まあいわゆる松ヤニといいますか滑らない滑り止めの、ようなやつを手に塗って投げたり、まあ、帽子のつばだったり、ベルトのとこだったりというところに、まあ、塗ってやるという、で、それでまた、揉めるということが近年あってますので、まあ、そういうことを一発で解決できるのは、日本のボールのような質のいいやつを作ってやれば、怪我人もまあ正直減るでしょうし、そういう松ヤニとか使わなくて、まあいわゆる、ロジンバック等でまあ解決できるから万々歳だとは思うんですけど、まあ一切そういうことはやりませんし、まあ向こうに日本人選手が何名も行っているので、まあ日本から日本で使っているボールを取り寄せてメジャーリーガーに触らせると、こっちのボールの方がまあ断然いいよということをまあ平気で言うので、まあ確実にボールの質が悪いから、まあ毎年怪我人が出て、まあ、怪我人が出ると、チームの運営にも問題があるし、まあ、高額年俸を払っているような、いわゆる主力選手が、何人も怪我をしたら、まあ、そのチームは高い年俸を払って、怪我人を雇っている状況になって、チームは弱いわ、優勝はできねえわ、年俸は無駄に払わされるわ、で、まあよく言われる、まあ契約書といいますか、そういうのがまあ百科事典といいますか、辞典ぐらいの幅といいますか厚さの契約書が事細かく、まあ向こうのメジャーリーガーはやっているっていうものをよく聞きますので、まあ平気でこう怪我しても満額もらっているんだろうなということが ある程度想像ができますが、まあ日本のプロ野球で、まあ、一番高くもらっていて、楽天のマー君が9億ぐらい今現在多分もらってるんではないかなと思いますが、まあチーム全体でも、まあ1億円プレイヤーが、まあソフトバンクには何人もいると思うんですけど、まあそう いっぱいいるわけではないので、まあメジャーリーガーほど高額な年俸を払っているわけではないから、まあある程度いいのかなと思いますが、まあアメリカメジャーリーガーだとドジャースがチームの年俸、総年俸が342億円。ニューヨークのメッツが307億円。ニューヨークヤンキースが295億円という、まあ、目が飛び出るような金額を一チーム、これは多分、まあ、一軍選手といいますか、まあ30人ぐらいで多分この額になっているんではないかなと。まあ一チーム20、 4人とか5人とかで回してるんではないかなという感じがしておりますが、で、下の方の安いチームになると、アスレチックスが40億円、オリオールズが37億円という、まあ、いわゆる、まあ、10分の1ぐらいに、10分の1の戦力で、まあ、戦っているということは、まあ、すごいと言いますか、そんなに格差があるんだなというのが、結構な、びっくり価格で、一人の平均の年俸が、5億円っていうものが出ているようで、まあ日本で5億円もらってる選手なんて、2人か3人も多分いないんじゃないかなという感じで、結構なびっくり価格でございます。で、選手別で一番年俸もらっている選手が、年俸ですので1年間で53億円もらっていますと。まあ、1年間、まあ多分普通に、まあ10勝とか12勝ぐらいすれば、まあ文句は言われないぐらいの、まあ結構な1年間で50億もらってるんで、まあそれなりに活躍をしないと、まあ煙たがれると言いますか、ファンからブーイングの嵐になるとは思いますが、まあそれでも50億1年間普通に働けば50億もらえるっていうものは、まあ非常に、まあ夢のある、こう価格と言いますか、自分の才能がまあその値段で、がついているんで、まあこう仕事と、まあ仕事というか夢、まあいわゆるアメリカンドリームをつかめる人間からすると、まあやってみたい、こうまあある程度アメリカはチームがありますので、一歩一歩っていうか飛び級でも成績を残していけばつかめるような年俸がこう目の前にある程度来るんで、まあまあ全部が全部アメリカこうメジャーの人からは、まあ自分の懐に入れるわけではなくて、まあ慈善事業だったり、こうあんまりこう環境の良くないところに寄付というか、まあ慈善事業だったりそういうことをまあやってる人が結構な確率で、まあアメリカの風土としてそういう、寄付ということが出来上がっているんで、まあそういう慈善事業だったり慈善事業団体だったりっていうものに寄付することが、まあある意味ステータス、個人のステータスを上げるということで、まあ成り立っているといいますか、認知されている国ですので、まあ結構そういうことをやっているんではないかなと。で、まあキューバはまあちょっと外に出るっていうことは、まあ近年よ、まあ昔よりはやりやすくなったのかなと感じますが、まあいわゆる中南米とかであんまり環境の良くないところに住んでいる人からすると、まあ野球という、野球だったりサッカーだったりということが、まあいわゆる国技だったり、まあ家族を養える職業ということにつながっているので、まあ一番手っ取り早く高額なお金を稼げる職業になっているんではないかなと。で、まあ結構 どこの国でも野球のする人間や、まあ、いわゆる競技人口が減ってたり視聴率が減ってたり、まあ球場に来る人間の数が減ってたりということがあるんではないかなという気がしておりますが、でまあ他の人数が少ないスポーツだったり、装備っていうかその備品といいますか、そういうものが少ない、まあサッカーだったらスパイク、まあ最低限スパイクあればよかったり、まあ南米とかの国だったらまあスパイクなんていうものもなかったでしょうし、まあストリートで裸足でやってるということもざらに あるようなので、まあ最低限まあ自分の体さえあればやっていけるようなスポーツとかもありはしますが、野球に関しましてはもうグローブだったりバットだったりっていうものが、必要で、まあそれも人数が結構な大所帯で一チーム編成してますので、人数を集めないとできなかったり、結構な広さのスペースがフィールドといいますか、そういう運動場とかがないと、できなかったりという、まあ他のスポーツからすると、割とハードルが高いスポーツで、まあルールもサッカーの場合、まあ正直蹴って相手のゴールに入れればいい、まあ結構な簡単な分かりやすいスポーツなんですけど、野球はこう一塁側に打って走るということからしても、まあたまに三塁側に走っていったりするような、まあルールが若干といいますか、まあ結構難しい方のスポーツではないかなと。でちっちゃいお子様からすると、まあボールをバットで当てるということすら、まあ難しい競技の一つになっているんではないかなという感じで、まあある程度ちっちゃい子だったらサッカーぐらいで、まあ満足といいますか、こう親しみやすいスポーツなんですけど、野球はちょっとちっちゃい子からするとまあ結構な難しさがあるような感じで、まあ年々競技人口が減っていってる状況で、でおまけにお子さんも減っていってるんで、なおさら競技人口が少なくなるのが、まあ近年目に見えている状況になっているので、まあこういろんな今スポーツだったりとエンタメ等に人がこう分散といいますか、やりやすい環境にいろんなところがなっているので、まあ人間が少なく、人間のパイ自体が少ないのをまあ取り合うような状況になっているので、まあめんどくさいと言いますか、難しいようなスポーツからするとやっぱり、とっつけにくい、入りづらい、持続するのが結構まあ難しいという状況になっているんではないかなと。まあまあこう見る部分だけで、まあある意味楽しめる人は、まあメジャーも衛星放送だったり、まあ CS だったり、まあ地上波ではあんまりないかなと思いますが、結構な角度で、いろんなチームの放送をやっているんではないかなという感じがしておりますので、まあざっとと言いますか、ぼーっと見るには、まあ人間ってやっぱり海外の人間は体が丈夫ですごいなというものが見れるんではないかなという気がしております。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。